前田真理と
梶原ひろみの
マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、12月に入って、
はい、
かなり乾燥してますね。
そうですね。最近まるちゃん、私これつけてるんですよ。
ん？ヘアゴム。
何に見えるでしょ。
はい、
そうなんです。リスナーの皆さん、黒いゴムの輪っかみたいなのを私は今手首につけているんですけれど、はい、実はこれ静電気を除去してくれるものなんです。
これはじゃあその静電気除去ゴムとして売ってるんですか。
そうなんですよ。
そうなんだ。ドラッグストアに行ったら買えるんですか。
そうですね、ドラッグストアでも駅の周りにあるような雑貨屋さんとかでも割と最近どこにでも置いているんですけれども、私もまりちゃんの髪の毛が長いでしょ。
はい。
そしてこの時期は寒いからニット着ますよね。
はい。
でその場にダウンのコントなんか着ちゃうとすっごく静電気になります。
プチプチプチプチ音がするし、
ね、
そのも3拍子全部揃っちゃいました ね
去年なんか暗い中で静電気起きた時には火花見えましたよ。
危ない、かじちゃん、かじになっちゃいますね。
そう、パチっていうあの痛みが辛くて、うん、で最近はこの静電気除去ゴムをつけています。
これは髪を結ぶことはできなくって、この両手の腕につけてたらいいんですか。
そうですね、多分髪の毛を結ぶこともできると思いますが、私は手首につけてます。
わかりました、探してみますね、
うん、そう、なんか静電気が起きそうなところにトントントントンってこのゴムを当てていくと、
うん、
なんか髪の毛もこう静電気でふわって浮き立ってきたなと思ったら、トントントントンってこうゴムを髪の毛に当てるとさらっといつも通りの髪に。
そう、じゃあスタイリングにも一役買ってる。
そうですね。静電気で髪の毛立っちゃわないっていう。
はい。
わ
かりました。
そんな便利グッズです。
はい。最近は私はデパ地下を歩くときに、
はい、
ちょうど12月1日からクリスマスのケーキとかクリスマスのいろんなグリルのパーティーセットの予約が始まったので、はい、
始まりました ね。
各お店の、うん、パンフレットをまず取って、それを家で眺めるのにハマってます。
どのタイプにしようかなとか、ね。
そうなんですよ。クリスマスケーキって言っても、まあ本当にオーソドックスな生クリームにイチゴのショートケーキもあれば、うん、
はい、
ノエル、うんうん、横たわったあの枝のような形のもので、
はい、まあ、チョコレート
のね、ケーキになっているものとか、飾り付けはこれないな、やっぱ洋酒が入ってた方がいいかなとか。
あららら、たまりちゃん。
でも今年は多分チョコレート系にすると思います。
おお、もう決まりましたか。
決まりました。今日ちょっと行ってみようかなと思ってます。
おお、いいですね。
でクリスマスといえば、前に、
はい、
マリカジワールドの100回の放送記念の時に、
うん、
チャビーチークさんがあのペーパージ
ャイアントペーパーフラワー、
はい、そうです、ジャイアントペーパーフラワーの紙で作ったお花をプレゼントしてくれたの覚えてますか。
はい、覚えてますよ。
表参道にあるレストランでチャビーチークさんがそのクリスマスディナーに向けて、
はい、うん、
店内にね、そのジャイアントペーパーフラワーで作ったツリーとウォールフラワー、その壁に大きなジャイアントペーパーフラワーを今年から飾り付けをされたそうなので、
見てみたい。
そう、ちょっと行ってみたいなと思ってます。入り口は誰もそのクリスマスに見ることができるので、はい、ホームページ見たらね、赤とか白とか本当にクリスマスカラーで、
うん、
とても綺麗です。表参道駅から歩いてすぐそばなので、私も覗いてみたいなと思います。
はい。
かじちゃんは先月末、九州にツアーに行ってたんですよね。
はい、そうなんですよ。4日間出かけてきたんですけれども、
はい、
最初の2日間は久留米に、そしてその後熊本に移動して、復興支援のボランティアコンサートをしてきました。
はい、久留米はどうでしたか？
はい、久留米はですね、 久留米玉軽大道芸2016と題しまして、
はい、
実は第1回目の九州最大の大道芸のイベントが開かれていたんです。
わー、これ玉軽ってどんな意味があるんですか？
お、まりちゃん長崎弁じゃなかったっけか。
あれ、これ長崎で使うかもしれないですね。久留米弁？福岡弁？
福岡弁かな。
ね、かずちゃん福岡で生まれたから、
はい、
じゃあ家族でも玉軽って使ってましたか？
うん、玉軽った
。面白い。何それ、玉軽った？
まりちゃんがこれ知らなかったことに玉軽った。
驚いた？
驚いた。
あ、やった、正解。
正解。
はい、
そうなんです。なので、久留米ぷっくり大道芸という意味合いがあるんですけれども、
はい、
第1回目生まれたてということで、ボランティアスタッフの皆さんがたくさん参加をしてくださって、そして会場も全15箇所で開催されていたんですよ。
じゃあ結構広い範囲で開かれたんですね。
はい、そうなんです。
厚木に行った時はステージでかずちゃん歌ったりしてましたけれども、
はい、
今回はどういった雰囲気だったんですか？
はい、まりちゃんが来てくれたのは夜会といって、すべての演目が終わった後に全員集合してやる一大イベントだったんですけれども、
はい、
厚木でも今回の久留米でも実は路上でのパフォーマンスというのが一日も街を貸し切って行われるんですよ。
天気は大丈夫でしたか？
それがですね、普段は芸人さんの晴れパワーといって、それまで雨が降っていても晴れると言われているんですけれども、久留米は降りました
ね。降りました。でも予定通りルミナスの出番はあったんですね。
そうなんです。2日間で1日3公演ずつ30分のステージをさせていただいたんですけれども、そのすべてさせていただきました。関東で開かれている厚木や三軒茶屋などの大道芸はもう何年も続いているものなんですけれども、
はい、
今回この久留米は第1回目として開かれているので、私たちもこの生まれたてのイベントに参加することができて、はい、またこれからも参加していけたらなという思いでいろんなお客様と接することができました。
はい、
そしてそのまま実は久留米の本番が終わり次第熊本に新幹線で移動して、
お、
はい、ライジングさんの滞在先に行ってきました。
ライジングさんっていうと東北各地かじちゃんは演奏をやってましたけれども、
はい、
九州は何回目になるんですか？
はい、実はライジングさんで熊本へ行くのは初めてだったんです。でライジングさんというのはピアノで被災地とつながろうというボランティアの企画 でピアノを寄付を募って、で東京でチャリティーコンサートを開いた、その収益のすべてをピアノの運搬ですとかピアノの調律に当てて、で私たちがその場所に行って継続的に演奏するという企画なんです。
はい、
でそのライジングさんには歌、ピアノ、バイオリン、パーカッション、尺八といったようにいろんな楽器が参加しているんですけれども、今回はそのメンバーで熊本に行ってきました。
かじちゃん今回はどういった場所で演奏したんですか？
はい、今回は、仮設団地だったり小学校、幼稚園、サロンといったようにいろんな場所で演奏してきたんですけれど、もう少し詳しく言うと全6箇所で演奏しました。そのうち私は途中からの参加だったので4箇所の予定だったんですけど、
はい、
実はその久留米から熊本に移動した時に移動してすぐに参加をした箇所が1箇所増えたので、もう走っていって本番の途中に楽屋に入れたのでそのままその場で歌う曲を決めてそのままステージに上がって、実はこんな事情でって駆けつけてきましたということでお客様にもお話しして出演してきました。で、最初に参加したのが熊本市現代美術館アートロフト、で、もともと出演予定だった、2日目長峰小学校、熊本市のドルチェ、ここはサロンでした。
はい、
そして最終日は阿蘇市に移動して YMCA 赤水保育園、それから南阿蘇村に移動して南阿蘇村立良平小学校に行ってきました。
実際熊本の街を歩いてみてどうでしたか？
はい、市街地だとほとんどの場所が復旧されていて、
はい、
街にもにぎわいがあるなっていう風に感じました。市電なんかもしっかり走っていたので、交通の不便も感じなかったです。で、久留米から熊本までも新幹線で30分という風にアクセスも良いので、
はい、
もうどんどん熊本に出かけられるなっていう印象だったんですけれど、そこから南阿蘇村の方まで行くとやっぱりまだ道が途中で断絶されていたりですとか、あとは建物の倒壊が、まだ残っていたりっていうところが多かったですね。なので場所によってかなり現状として差があるなという印象を受けました。
かちちゃん、今回の熊本の演奏で何か印象に残っているっていうのはありますか？
はい、どの会場も印象深かったんですけれども、ツアーの2日目に私が出演した長峰小学校での演奏なんですけれど、
はい、
私たちのステージ演目が全て終わった後に、実は児童たちがサプライズで合唱してくれたんですよ。
嬉しいですね。どういった曲だったんですか？
はい、365日の紙飛行機という曲だったんですけれども、1年生から5年生が全員私たちを囲んで聴いてくれていたんですけれど、全員が立って、合唱部のメンバーが前に出てきて全員で歌を歌って、で最後に紙飛行機準備してくれて、紙飛行機みんなで飛ばしてくれて、でそれがね、すっごく練習したんだなっていうのが分かる演奏だったんですよね。でみんなが大きな声で、みんなが綺麗なメロディーを歌っていて、あ、私たちを迎えるためにこんなに準備してくれていたんだっていうことがもうすごくジーンときちゃって、でその日一緒に出演していたピアニストの広田珠美ちゃんと私はもう号泣してしまって、
いや、今目がうるうる赤くなってきましたけど、 ね、はい、それを周りから歌ってきたその振動と紙飛行機といろんなね感動が一斉にきますね。
そうだったんですよね。で実はその日にオーガナイズしてくれていた有川さんとお話をしたんですけれど、なんかそのみんなが言ってたのは、もう熊本に私たちのところになんか誰も来てくれんって言ってたんですって。でだからこうやって来てくれたのがすごく嬉しいって、なんかそれがね、あ、また絶対行くからでって思いました。そんなことないよってすごくね思いました
ね。そこでまた歌の交流できたらいいですね、
うん、そうですね。またなんか一緒にできることをやっていきたいなって思いましたよ。
またかじちゃんには他のライジングサンのステージの模様も詳しく教えてもらいます。
第119回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりが@前田まり、かじちゃんは@ひろみんとさん、最後の3は数字の3です。シャープひらがなでまりかじをつけてツイートしていただけたら嬉しいです。そしてこのまりかじワールドでは、公式のツイッター、インスタグラム、フェイスブックのファンページがあります。そちらもどうぞご覧ください。皆さんからのメッセージお待ちしています。
イルミネーションが綺麗な季節になりましたね。お気に入りのイルミネーションどこだよっていうのを教えていただけたら嬉しいです。マリカジワールド、ではまた次回。
See you!